スナックブルボンヌ、いらっしゃいませ。
月曜はすっぴんだったけど今日は綺麗な
今日はバッチリよ。
バッチリ、もう、うん、すごいママ。
だって
今日は13日の金曜日だからみんなを怖がらせなきゃいけないもの、いや、怖くない怖くない
どんなお品書き以上。
あのですね、今日は私オタクな部分全開でいかせていただくので、熱く語っちゃうので巻きでいきますよ13日の金曜日といえばね、ホッケーマスクのジェイソンさんが襲ってくる日ですけれども、はい、あのホラー映画、はい、うん、ホラー映画って実はものすごく元祖の時代から、うん、まあ、私もそうなんですけど、ゲイと割と親和性が高いという事実があるんです。遡るとね、私もまだギリギリ、あ、じゃあ結構生まれていない1930年代まで戻ります。
1930年代、
そう、ユニバーサルというね、今も続く映画会社の恐怖映画シリーズというのがありまして、フランケンシュタインとか透明人間とか、この辺を監督されたジェームズ・ホエール監督は当時としては大変珍しくゲイを公言されていた方なのね。で、フランケンシュタインとかフランケンシュタインの花嫁を作られたんだけど、実はフランケンシュタインって原作小説自体、メアリー・シェリーさんっていう、あの、さらに遡ると、あの、まあ、女流作家自体が珍しい時代に、最初は女だって言うなみたいに言われてたような人が、いろんな思いをこうメタファーにして人間の善と悪とか二面性を描いた物語、それを、まあ、当時の芸監督がこういろんな思いを込めて実は描いた作品に仕上がっていて、私なんかが見るとフランケンシュタインの花嫁のビジュアルなんて、もう今のお友達の派手なドラァグクイーンしか見えなかったりするし、またその演じた女優さんも実は同性愛者だったっていうお話もあったりするんですよね。で、この監督に関しては晩年を描いたゴッド&モンスターって映画が後に作られていまして、その監督の役を演じたのが、あのロード・オブ・ザ・リングのガンダルフとか X メンのマグニト役でも有名なイアン・マッケランさん、あのサーの称号をお持ちで、はい、この方もゲイを公言されているという、うんうん、だからなんかその思いも脈々と続いていたりするのね。で、そこから一気に時代いきまして、本当はね、いろいろね紹介した映画があるのよ。エルム街の悪夢2とかね、スクリームシリーズとか、この辺も芸的な要素がいろいろあるんですけど、最近の2つに一気に飛びますと、最近すごく日本でも話題になったシリーズで、ハッピーデスデイっていう映画があるのね。これはあの、なんかね、あの放送作家のアジムちゃんは大好きですって言ってたんですけど、こう主人公がこう女子大生なんだけど、誕生日に殺人鬼に殺されちゃうんだけど、殺された瞬間にその日の朝に戻るっていう、最近アニメとかでも人気のタイムループものってやつなのね、うん、でホラーコメディで、この日本でもファンブックが作られるほど人気があったんですけれども、このシリーズとかその後作ったザ・スイッチっていうのは、ホッケーマスク、まさに13日の金曜日を彷彿とさせますが、うん、ホッケーマスクの殺人鬼と女子高生のチアガールの心が入れ替わっちゃうホラーコメディみたいなので、結構女子大生とか女子高生とか、ちょっとギャルっぽいセンスをすごく、まあ、お姉的なギャグで上手に作っていて、実はこの監督のクリストファー・ランドンさんもゲイを公言している方 で、この人ね、面白いのが、お父様がマイケル・ランドンさんっていう俳優さんなのね。これ多分名前だけ聞いてもピンとこないんだけれども、うんうん、大草原の小さな家っていう大人気ドラマシリーズ、うん、もう海外ドラマの古典みたいな、
古典ですよ、
ね、あの、ある意味さ、こう家父長制みたいなのを象徴するような古き良きアメリカの、うん、あの一家のお父さん役を演じた人がこの芸監督なのよ。あ、芸監督のお父さんなのよ。そう、だからそういうなんか象徴的な人の息子は逆に芸を公言してギャルが殺されてギャーみたいなホラーコメディで大人気を博しているっていう不思議なこう、ね、流れも面白いよねっていう。でもう一つ紹介したいのが、これまた日本でもすごく話題になりました、イットって映画、2作作られてるんですけど、それが見えたら終わりって。あやのちゃん全然ホラー映画とかは関心ない方？
見えないんですけど、でもイットは、うん、その広告とかすごい印象的だったの覚えてますね。
あの排水溝から覗くピエロみたいなのあったでしょ。あれペニーワイズっていう、まあ、新世代のホラーアイコンともいえるキャラクターなんですけど、これもともと1986年のあの超有名作家のスティーブン・キングさんのイットっていう小説が原作で、実はね、この小説にもちゃんと描かれているんですけど、映画版だと2作目のイット・ジ・エンドの冒頭で描かれるシーンなんですけど、ゲイのカップルがゲイ以来の人たちに暴行されて川に投げ捨てられちゃうと。で、そこを先ほどの怖いピエロのペニーワイズが無残に食べるみたいなシーンがあったんだけど、 これ当時小説が書かれた頃に実際にアメリカであったヘイトクライムをモチーフにしたエピソードだったりもして、そういうところもちゃんと踏襲しながら映画は作られていて、でこの映画のシリーズっていうのは実は1作目は少年時代、2作目はその人たちが大人になってからを描いてるんだけど、少年の頃に少年少女たちがルーザークラブ、負け犬クラブっていうグループを作ってるのね、うん、その子たちは喫音があったり体型にコンプレックスがあったり、お父さんに虐待されてたり黒人差別を受けてたり、みんなそれぞれトラウマとか恐怖とか心の傷を持ってるんだけど、一、うん、人の少年だけ1では何かが描かれてなかったんですよ、うん、でも2でそれが何かっていうのが分かって、その例えばその恐怖を描いてるシーンでこうポール・バニアンっていうアメリカでは有名な伝説の巨人、力強い西部のアメリカ男性の象徴みたいなものが大きくなってその子を襲ったりするのね。あと淡い子供の頃の恋心の記憶とかもすごい出てきて、要するに彼は男らしくならなきゃっていう脅迫観念に怯えて、そして自分がゲイだっていうことがバレることを怯えていたっていう設定が2では明かされるんですよ。で、そういうふうにいろんな若者たちが持っている苦しみとか悲しみに対してこう映画、この映画を作った監督は実はみんながねこうキャラクターとして怖がって面白がったペニーワイズっていうのは恐怖によって人々を操って分断して憎悪を操る現実社会の悪の象徴なんだよって後に語っていたりするので、ホラー映画本当に生まれた頃から最新作までこう実は言えない思いみたいなのを作家たちが託す、それは常識的な設定じゃないからこそそこにいろんなメタファーを入れられる器としても愛用されてきた表現方法なんだなと思うんですよね。
まあだってあれですもんね、恐怖さえあれば、うん、怖さがらせさえ置けばいい、うん、まず大前提として、あとはどういうメタファーをそこに盛り込んでいっても、うん、最終的には物語は成立するってことですよね。
でこれだけね古今東西の人がそういうふうにも使ってきたっていうのはやっぱ相性がいいんだろうなと思いますね。13日の金曜日のちょっとしたエピソードでございました。
はい、関わりですね。今日は13日の金曜日、知られざるゲイ&ホラースナックブルボンヌでした。